ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて、和尚先生、
はい、
はい、6月は、なんか虫歯予防デーとかって、
そうですね、はい、
歯に対してこう気をつけようっていう意識がすごい強いような気がするんですけど、
はい、
取ってつけたかのようにみんな6月になると、なんかこう歯医者さんにいかにはならんなっていうのは、やっとなんかちょっと習慣づいてきたんじゃないかなと思うんですが、どうですか？
まあ、あとは小学校中学校あと保育所幼稚園なんかでも、ね、はい、歯科検診がこの4月5月あたりに、
はい、
まあ、6月にやるところもありますけれどもね、はい、この春に、実施されるところが多いので、その紙を持って、歯医者さんに
行った記憶がある、
来るような子もいると思いますので、
じゃあ今日のお客様ご紹介ください。
は
い、
今日はですね、東海副会長、はい、新十津川の平山歯科院院長の平山先生に来てもらってます。
平山先生、よろしくお願いいたします。はい、
お願いします。
平山先生、あのね、はい、私最近よく聞くのが、はい、同年代の友人の間で、いや、なんか歯茎が腫れてさっていうのをよく聞くんですよ。で、歯茎腫れてるんだけども、なんだろう、その虫歯の神経を取ってるから虫歯ではないはずだって言うんですよね。で、どうすんのって聞いたら、オロナインでも塗っとこうかなとか、わけわかんないこと言う人がいて嘘でしょって思うんですけども、歯茎ってそもそもなんで腫れるんですか？
はい、そうですね、まあ、歯茎の腫れには2つ考えられるんですが、1つは、まあ、歯肉炎とか歯周炎、
うん、
まあ、通常であればあまり症状を出さないのが、まあ、歯周病なんですが、
はい、
症状が進んでくると歯周ポケットが深くなって、そこに細菌が増えてですね、炎症を起こして、まあ、急性症状を出して腫れてくるっていう方法が一つ、それからもう一つは、まあ、歯茎の腫れというか深いところの根の先の炎症によって歯茎が腫れる場合もあります。
お肉を食べて、お肉の繊維が歯に挟まって、取れないなって思ってるのを、まあ、いっかって放置しちゃってたら腫れたことがあるんですけど、
そうですね、
それは細菌の炎症になるんですか？
そうですね、どうしても機械的な刺激で詰まってしまうことで、
はい、
まあ、炎症を起こして、
うん、
そして長いことそこに食べ物が停滞することで、
うん、
まあ、さらに症状が悪化してというようなことがありますよね。はい、
じゃあ例えばこう歯茎がなんかちょっと腫れてるんだよねっていう時は、
はい、
まずどうしたらいいんですか？
そうですね、まあ、まずはやっぱりあの専門の歯科医に見てもらうっていうのが一番だと思うんですが、
放置しちゃいけないんだ。
はい、そうですね、やっぱり放置はしない方がいいと思います。
なんかこう腕とかでも顔とかでも腫れたらちょっと冷やしたら良くなるじゃないですか。はい、そういうことは
一時的には確かに冷やしたりすると良くなったりするとは思うんですが、はい、あの歯周病に関してはもしくはあの歯の根の先の炎症もそうなんですが、
うん、
細菌感染が原因ですので、
うん、
根本的には細菌を沈めるように、まあ、病院に行ったら、うん、例えば、切開をして排尿させたり、うん、もしくは抗生剤で沈めるようにしたり、うん、そういうような方法を取らないとならないことも多いですよね。
早く腫れが引いた方が自分も確かに楽ですからね。
そうですね、はい、
そうか。いや、なんかそのなんでその歯肉炎になるんだろうっていう、歯が腫れるんだろうっていう話をこうしてたんですけど、
はい、
やっぱり加齢とかもあるんですか？
そうですね、もちろんあの年齢が進んでですね、
はい、
まあ、以前にも言ったことがあるかもしれませんが、日本人の、
うん、
まあ8割程度の方に、うん、40代以上の8割ぐらいの方に歯周病の症状が見られると言われてますので、うん、もうほとんどじゃないですか。はい、そうすると、まあ、歯周病の症状が軽いうちは、歯茎の、まあ、多少の腫れぼったりとか出血だとかっていうことが、はい、起きるんですが、そのまま進むと歯周ポケットが深くなりますから、
うん、
そこに感染が広がると腫れが強くなったりしますね。
そっか、じゃあ歯が捻挫してるとかそういうわけじゃないんですね。
そうですね、
残念ながら、
はいはい、
でもうずっと思ってたんですけど、口の中のことってほとんどが細菌なんですね。
そうですね、感染が原因ですよね。
感染症ですね、
はい、歯周病の細菌であったり、まあ、虫歯の菌であったりということですね。うんう
ん、はい、歯周病の菌と虫歯の菌は別物なんですか？
そうですね、別物で、まあ、虫歯の菌は 糖を分解して酸を作って歯を溶かす、うん、そういう菌ですね、はい、それから歯周病の菌はその歯肉の炎症を起こすような物質を産生する、うん、そういう菌だと思います、
うん、なんかこの間テレビで見たんですけど新しい治療法が虫歯も出てきてなんかなんだっけなんか塗るっていうかかぶせるっていうか
そうですねあの薬を
やらなくていい
っていう薬を、まあ、塗布してその虫歯菌とか感染している部分を溶かすような形、うん、そこをきれいに取って、まあ、削り取るんじゃなくてわずかな削り取るのはわずかっていうことになると思うんですが、うんそこをこうきれいにかき取ってでしっかり詰めるような、うん、そんな方法が最近できてきているようですが、まあ、保険が効かないということがちょっと欠点ですが、うん、保険診療にはならないことになりますね。
あ、
はい、
先生その虫歯直しに行くのとか、はい、歯医者さん歯肉炎もそうですけど、はい、痛いのがみんなやっぱり嫌だなって思うわけじゃないですか。でももう痛い時に行かないとダメなんですよね。
そうですね、やっぱり歯医者に行きたくない原因っていうのが、
うんうん
皆さんあの削るキーンという音がよく嫌だって言われたり、うん、もしくは痛みが嫌だって言われたりします、はいはい、でやっぱり症状のある時に早く見てもらって、うん、症状が落ち着いたら定期的にチェックしてもらうというのがすごく大事じゃないでしょうかね、
うんうん、削った歯って、
はい
まあ、バカなこと聞いてるなって思うんですけど元に戻らないんですよね。
そうですね、その人工のもので補って歯の形がも、はい、治るんですね、
うん、子供の歯は生えてくるけれども、はい、大人の歯になっちゃうともう削っちゃったら最後なんですよね。
そうなんですね。ですからだんだん手をかければ手をかけるほど歯が少なくなってしまいますので、うん少しでも手をかけないで済むように、まあ、定期検診なんかが非常にいいんじゃないでしょうかね。はい、
なんで失ったものはもう二度と戻らないとあの時思わなかったんだろうと思い直してしまういやなんかもう最初の方に虫歯になった時なんて、はいなんかこうそんなに大したことに考えてなかったんですよ ね、
そうですよね。
自分の歯がどうにかなっちゃうっていうのが、はい
は
い
そうですね、
そんなにこう一生のようなふうに思ってなかったんですよね。もう 今じゃ遅いって感じですよ ね、
あの親とですね歯は失ってから後悔すると言います、うん、
いや本当に思いました、はい、刺し歯になってから、息の当たり方が違うわ。なんか物を噛んだ時のなんて言うんだろう、こう感覚っていうか挟まり方っていうか。
そうですね、口の中ってすごく微妙なもので、うん、本当にわずかな、感覚厚みその辺ってこう感じ取るんですよね、うん、例えばご飯の中に、まあ、今はあまりないですけど小さな砂粒が入っててもカリッと、はい、あなんか入ってたなってすぐ分かります、はいうんはい、そういうことで非常にこう繊細な感覚を受け取る期間ですので、
はいはい、そうなんですね。
慣れる、まあ、それもですねある程度使ってるうちに慣れてはくるとは思いますが、はい、
なんかこう糸をこう針に通すのに手で触っても糸の細さ分かんないですけど口にビッてやったら、
はいそうですね、
あ糸の、はい、細さって分かりますもんね。変な例えですけどね
いやけど、お口の中に髪の毛一本入っただけで
気持ち悪い、
気になりますよね、
うん、すごい気持ち悪い。
あんな細いものがねちょっと入っただけでも、例えばこれまつげとか小さな細い毛でもそうですよね、うん、長い髪の毛じゃなくても短い、はい毛の端っこがちょっと入っていただけでも、うん、なんかもう気になってって、うんうん、
分かります、分かります。あそれだけ口の中って敏感なんだ、
う
ん、
そうですね、すごく敏感な、組織なんですね。
だからちょっとこう腫れたでもなんかものすごい腫れたような気がしてしまうんですね。
そうですね、例えば口内炎ができただけでもとっても痛くて、う
ん、痛い痛い、
食事取るのも大変だったり喋るのも大変だったりっていうようなことがありますよね、
はい、
実際自分で鏡なんかでね口内炎になった人を見てわかると思うんですけれども、うん、本当にちっちゃいプチッとしたもんですよね。
ちっちゃい、はい、
本当に1ミリあるかないかぐらいの、まあ、もっと大きい人もいますけど、うん、そんなもんでも痛くてっていうことになりますから、
うんうん、私ね歯に物がはさかってて挟まってて、
はい、挟まって
挟まってて それをちょっと放置したそのそばがすぐ口内炎になっちゃうんですよ。やっぱりこの細菌によるもんなんですかね。当たるからですかね。
ちょっと口内炎の原因っていうのはなかなかちょっと難しい部分があると思うんですが、うん、やっぱり放置したりするたまったままなってると炎症を起こしやすいかもしれません。
なんか歯肉炎っていうか歯が腫れるは侮っちゃいけないんですね。
そうですね、
はい、早めに病院。
歯周病っていうのは、まあ、虫歯もそうなんですけれども症状が出た時っていうのはかなり進行してます。
あ、そうやっておっしゃいます ね、そうですね。痛いともダメだって、
うん、痛みを伴ってくるような時は相当進行してますから、場合によってはもうその時点で手遅れになることも多いことがあります。特に腫れたなんていうと結構、まあ、根の先の方からの感染で腫れたって言ったりする場合は治療でなんとか治ることもあるんですけど、その歯の周り、歯の支えてる骨や周りの歯茎の炎症が、ひどくなって突然腫れ出したりっていうのを繰り返すようでしたらそれはもう相当進行している状況なので、歯を保存しておくのもちょっと難しくなる場合もあります。
ああそうなんです、ね、じゃあ歯茎が腫れたからただ単になんか塗ってなんとかしようじゃなくて、
ね、はい、
この辺傷ついたのとちょっと違って歯茎腫れるってことはその奥の部分が何かなってるかもしれないから、
そうです、ね、
病院来なさいってことなんだ、
は
い、
でまず大体の方が腫れて痛みを伴った場合は、まあ、歯医者さん行って、まあ、あまり状況がひどい時ですとかは何ですかお薬を出されますよね、うん、もう とにかく痛くて腫れて何もできないっていうなると、うん、まあ、飲み薬か、可能止めや痛み止めのお薬を使って炎症をまず抑えて、うん、とりあえず落ち着かせてそれから治療を始めましょうっていうふうになるんですけれども、うん、中にはですね、痛みが落ち着いて腫れも引いちゃしまったら、うん、それでも来なくなってしまった
り、
そういう方結構いらっしゃったりしますよね。やっぱり、
で、分かる、
うん、で繰り返し何回もそういうことをやってて、ある時ポッと来た時はもうこれはもう全然もうお話になりません、持たすことできませんよ、いやもう抜かないといけませんよってことになることもあるんでね、
うん、
ああもっと最初に来た時にしっかり治すべきだったって思っても、うん、もう後のお祭りで
後のお祭りで、
あと歯周病に関して言うと1本だけまあ腫れたとしても、
はい、
それ以外の歯も実は何らかの症状がある可能性が高いんですね。
そうなんですか。
まあ、1本だけ進む歯周病ってあんまり考えにくくて実はお口の中全体が、うん、もしかしたら他の部分症状はあまりないけど、
うん、
何らかの問題が起きてるんじゃないかなって可能性もありますので、よく歯周病の歯があって歯茎の内面っていうのは潰瘍を作ってるっていうんですね、うん、でよく胃潰瘍なんかですよね、
はい、
あまり大きなものができたら大変なんですが、はい、歯周病お口の中の歯茎の部分をずっと順番に貼り合わせていくと、うん、手のひらぐらいの大きさになるんだそうです、
は
い、
そんなにあるんだ、は
い、そんな炎症というか潰瘍を起こしているようなことがあるそうですので、そういう意味でもね、あんまり簡単に考えないでやっぱりしっかり見た方がいいんじゃないでしょうかね。
結構先生方には申し訳ないんですけども、歯茎が腫れたとか口の中のこと虫歯とか、なんかしたら治るんじゃないかとか、その辺のこう切り傷と同じように考えてる人結構いらっしゃいますよ。
そうですよね、はい、
もう自然には治らないです。
元には戻らない。
元には戻らないです。で、中にはもうどうしようもないから抜かなきゃいけないですよ、この歯って言ってももう抜きたくない抜きたくないって頑張って抜かずになんとかっていう方もいらっしゃるんですけれども、うん、例えばですね、もう歯周病は相当進行して、歯を抜かなければいけないぐらい進行してしまった歯というのは、骨が周りを支えている骨がなくなってしまってます、うん、で骨が溶けてなくなるっていうのはそこの歯の周りの骨だけ溶けるわけじゃないんですよ、
うん、
その両サイド隣の歯も一緒に骨が溶けてなくなっていくわけなんですよ、
うん、
で今抜かないともうその時点でその両隣の歯もかなり一緒に骨がなくなって危ない状態なので、
うん、
早めに処置しても原因をなんとか、取り除いて、
うん、
で、きちんとした処置をしてあげないと その両隣周りの歯もどんどんダメに なっていくんですよって言っても、やっぱり抜きたくない、抜きたくない、やっぱり、ね、歯を一本でも抜きたくない、大切にしたいっていうのは思いはあるんですけれども、そこで、我慢しすぎると一本しか抜かなくていいはずだったのが2本ダメになり3本ダメになりっていうこともあるんです。
そうですね、
なのでね、
失うと結構ね、
そうなんです、
周りを失うとか、
そうなんですか、
ありますので、
結構深刻です ね、
そうですね、
思ってる以上にな
かなか、口の中からです、歯茎からですね、ゆきっとこう突き出しているような組織ってよく考えると体にはあんまりないんです。それで、はい、爪が皮膚からちょっと出てるんですけど、はい、この周りには細菌はそんなに多くないんですけど、口の中って細菌多いですから、
はい、
それが炎症の原因になってしまうんですね。
はぁだけで怖い。じゃあ今度から歯茎が腫れたからといって軽く見ないで、はい、もうすぐにあおかしいなと思ったら歯医者さんに行って見てもらう。
歯茎が腫れたっていうのは相当、
相当なことなんですね。
歯のお口の中にとっては相当重大な、はい、症状にありますから、かなり重い病気になってると思ってください。
歯磨いたらなんとかなると思ってる人結構多いんですよ先生。
一時的にはちょっと軽くなった感じがするかもしれないんですけど、本当にこう痛みがあって腫れたりするようなケースは早く見てもらった方がいいですよね。
わかりました、はい、ということでラジオお聞きの皆さんもきっといらっしゃると思います、
はい、
歯茎がちょっと腫れてるなとか、なんかこうちょっと歯茎おかしいな、うん、それは深刻な事態になってるかもしれないので、はい、早めに歯医者さんの方に通ってください。先生のところそういった患者さんは若い方とお年寄りの方どっちが多いんですか？
ですね、地域性もあるせいか、うん、お年寄りの方は多いですね。
でも若い人でも結構歯が腫れたって言ってますからね。
そうですね、若い方でもまあいらっしゃいますが、はい、割とさっき言ったようにその40代以上の方に多い症状ですよね、
うん、はい、わかりました。気をつけましょう、
はい、
ということでハッピーライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。